皆さんこんにちは。ロードトゥーファーストクラス、時をかける塾女、ななこです。ご訪問ありがとうございます。前回、私とおじいちゃんの出会いと、おじいちゃんの正体について記しました。数々の反響があった中で、一番多かったご質問が、どうやったら私のおじいちゃん、かっこ潜在意識の声が聞けるの?でした。今回は、潜在意識の声を聞くレッスン1として、まずは降りてくる感覚をつかむ方法からご伝授したいと思います。メッセージが降りてくる感覚をつかむ。私のおじいちゃんの声は耳元でささやかれるものでも、上から降ってくるものでもないとお伝えしました。それはまるで脳みそに答えを注入される感じだと。そんな秒速の感覚を運動神経も反射神経も鈍い私がつかめるはずがない。そんな風に思った人もいたようです。でもね、安心してください。コツをつかめば誰でもできます。メッセージが降りてくる感覚をつかむには何をすればいいか。実に簡単。ものを作り出せばいいんです。ほら、よくミュージシャンが曲作りの際に音が降りてきたとか、歌詞が降ってきたとか言いますよね。あれです、あれ。いやいや、私にはそんな芸術家の才能なんてないし、と思ったあなた。何を何を。実は、どなた様にもクリエイティブな才能は宿っています。簡単なことでいいんです。絵を描くとか、習字を描くとか、プログラミングを作るとか、お料理をするとか、お裁縫をするとか。人間は何かを作り出そうとするとき、莫大なエネルギーを集約します。どうしようかな?どうやったらイメージ通りになるかな?そう思っているうちに、ふとひらめいたり、素晴らしいアイデアが浮かんだりするのです。このふと浮かんだその感覚が、実は潜在意識からのメッセージなんです。え?それなら私もあります。そう思ったあなた。そう、あるんです。あるはずなんです。みんな、誰でも。でもそれを普段の生活に取り入れようとすると忘れちゃうんですよね。現実社会や人の目や常識、溢れる情報にかき消されて。私がおじいちゃんの声を聞き続けられた理由。みんなが持っているとても素朴で簡単な感覚。なのに、どうして私は忘れちゃったのかな?なぜななこさんはおじいちゃんの声をずっと聞けてるの?これも実によく聞かれる質問です。そこで私も自分と向き合って考えてみたんです。するとね、一つの答えにたどり着きました。私は子供の頃から絵を描くことが大好きでした。保育園の頃におじさんから24色の色鉛筆をもらって大喜びしたのを覚えています。絵を描いているときは寝ているのかと思うほど静かで、脇目も振らずに集中していたそうです。それは小学校、中学校に上がっても続き、高校時代にはついに美大を受けることを決意しました。こうなるともう制作一色です。開けてもくれても考えるのは作品とバイトのことだけ。山のように押しかける課題の中で、どうやったら人目を引く作品になるか、どうしたら私らしさが出るのか、いつもそればかり考えていました。そんな時間を過ごしていると、ふと目によぎる文字だったり、流れてくる音楽だったり、友達から聞いた話からインスピレーションが湧いてくるようになるんです。しかもブワッと。降りてくる瞬間はいつも鳥肌が立ちます。これは私へのサイン。お告げが降りてくるまではひたすらアイデアを練り続けます。何枚も何枚もスケッチブックに書き続けます。そして突然、体の中心からブワーッとエネルギーが出てきて、鳥肌が立てばゴーサイン。そうして作られた作品は必ず賞をもらったり、評価が高いものが多かったです。一方、時間に追われてイメージ先行で作ったものや、頭で計算して作ったものは全く見向きもされませんでした。 すると次第に自分の中で確信を持つようになります。鳥肌が出ないと本物ではない。かっこサインは人それぞれ違います。ならばこれが出るまで考え尽くそうと。大学を卒業した後も会社員となり、パッケージデザインや広告制作に携わっていた私は、このざわざわ感をとても大切にしていました。そのおかげで商品はいつもヒットしました。すべてはあの感覚のおかげです。それを信用して使い続けていたから、サインが本物だと確信したんだと思います。日常生活の中のサイン。潜在意識のサインが読み取れるようになると、ありとあらゆることでも聞けばサインでお知らせしてくれます。だからこそサインを見逃さないことが大切です。あなたが何かに集中してクリエイトするとき、降りてくる感覚は何ですか？多分ね、静観すると必ず特徴があると思うんです。それはほとんど五感に関するサインだと思います。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の5つです。そのサインは人によって違います。映像で現れやすいとか、人の話や音で聞こえてくるとか、匂いで思い出すとか、良い感覚の時にはいつもラベンダーの香りがするとか、甘い味がするとか、ざわざわっと鳥肌が立つとか、優しい風を感じるとか、人によって本当に感じ方は様々です。なので、自分が五感の中で何が強いかを知っておくのも大切です。私は視覚と触覚が強いので、よく映像で見たり、右手が痺れたりします。映像には知りたかったことのヒントや答えがあったりします。右手の痺れは、良い時は気持ちのいい電気風呂に入っているようで心地よいのですが、危険を知らせるときや私を守ろうとするときは腕がちぎれそうなくらいに痛いです。潜在意識からのお知らせはいいときだけではなく、危ないときや警告も知らせてくれます。潜在意識とコンタクトを取ってみよう。自分のサインの特徴が分かったら、あなたのおじいちゃん、かっこ潜在意識とコンタクトを取る練習をするといいですよ。二人三脚だって初めから飛ばして走れたわけではありません。最初はおいちにっと一歩ずつ足を出すことから始めたはず。これをしないのに私もおじいちゃんにお願いしようと懇願するのは飛躍しすぎです。するとやっぱりできないや、聞かないやといつの間にか諦めてしまうから。今日はその練習方法をしっかりご伝授しますね。潜在意識とコンタクトを取るレッスン。1、リラックスをしてお腹に手を当てて深呼吸をします。腰掛けてても寝ていても立っていても大丈夫です。2、あなたのおじいちゃん、かっこ潜在意識にもっと通過で声を聞けるようになりたいから練習のために今からお願い事をするのでサインをお願いしますと話しかけます。3、今から言うお願い事を丸々時間以内に私に見せてくださいとお願いします。時間は初めは長く、だんだん間隔を短くするといいです。目安は24から78時間以内がベストです。例えば美味しいケーキが食べたい、お金を拾いたいなど、身近で具体的なものがいいですね。4、時間内までに自分がキャッチできたら必ずお礼を告げましょう。受け取れなかったら、今回はわからなかったわ、ごめんね、次はちゃんと受け取るからよろしくねと再チャレンジしてみましょう。潜在意識の声を聞く方法まとめ。いかがでしたでしょうか？慣れてくればほんの数秒で結果が出るようになります。 こうなれば下手な占いもセミナーも一切必要がありません。だって答えはあなたとあなたのおじいちゃん、かっこ潜在意識がすべて知っているのですから。あ、私インチキ占い師だった。でもね、心の平和なくして本当の平和なんて存在しないと思っているので、みんなが早く潜在意識とつながって宇宙の記憶を取り戻して、奪い合わず与え合える世界が来たらいいなと思っています。少しでもあなたのお役に立てたら嬉しいです。